横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の最上です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、アウトメディアチャレンジについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は浅米小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは浅米小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人より子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは浅米小学校太田直子先生です。それではどうぞ。
はじめに自己紹介をお願いします。
浅米小学校の太田直子です。出身は横手市です。趣味は映画鑑賞です。特技ではありませんが好きなことは手芸です。今は自分に余裕がなくなかなか時間を作ることができませんが、クッションや刺繍、パッチワーク、マフラーや手袋などを作ったりしていました。
続いて先生になったきっかけを教えてください。
小学校低学年の頃、小食で給食を食べるのがいつも一番遅い子供でした。そんな時一緒に食べてくれたり、食べ終わるまでずっと待っていてくれたりした先生がいました。またその頃内気だった私に学芸会での語りの役や陸上の経験をさせてくれたのもその先生でした。その先生との出会いや思い出が私を教師への道に導いてくれたなと思います。
研究主任として授業で工夫している点を教えてください。
研究主任というよりも一人の教師として、授業の最後に子どもたち一人一人が分かった、できたと学びを実感できるような1時間の授業を目指しています。そのために子どもたちの疑問、ハテナを大事にした授業、みんなで課題を解決する喜びを味わうことができるように、子どもたち同士の関わりを大事にした授業を心がけています。
続いて太田先生の座右の銘をお聞かせください。
置かれた場所で咲きなさいという言葉です。 この言葉はベストセラーとなった渡辺和子さんの本の題名でもあります。人は思い通りにいかないことがたくさんあります。そんな時どう対処するかでその人の進化が問われると思います。誰かのせいにしたり不平不満を言ったりしても何のプラスにもなりません。どんな状況でも自分の視点や考え方を変え咲く努力をすれば希望は見えてくるものなんだなと思いました。ただしこの本の中にはどうしても咲けないときは無理に咲かなくてもいい、その代わりに根を下へ下へと下ろして根を張るのです、次に咲く花がより大きく美しいものとなるためにと記されています。私も置かれた場所で焦らずゆっくりじっくり根を下ろしながら前向きに、そして豊かな人生を送ることができるように努力していきたいなと思っています。
最後に子どもたちへメッセージをお願いします。
浅前小学校の皆さん、みんなの笑顔が、元気な声が、キラキラした瞳が私の元気の源です。これからも笑顔いっぱい、夢いっぱいの浅前小学校を一緒に作り上げていきましょう。
お話を伺ったのは横手市立浅前小学校の太田直子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは浅前小学校太田直子先生でした。
The BOE Channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからはアウトメディアチャレンジについてお送りします。お話を伺うのは横手市立増田中学校養護教諭の高橋純子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アウトメディアチャレンジとは何のことなんでしょうか？
はい、アウトメディアとはパソコン、スマートフォン、携帯ゲーム機、ミュージックプレイヤー、テレビなどの電子メディアを使用する時間をコントロールしてメディア付けの生活を見直すことを言います。やってはいけないということではなく、自分の生活を見直し上手に付き合っていこうという意味です。
横手市ではこれまでどのように取り組んできたのか教えてください。
はい、平成27年度から横手市では電子メディアの長時間使用によって引き起こされる健康問題について考え、生活習慣を見直そうと全ての小中学校の児童生徒が一斉にチャレンジするアウトメディアチャレンジデイズを実施してきました。最近ではこのチャレンジの他に各学校で工夫した取り組みを合わせて実施するようになってきています。水曜日はノーメディアとして本を読む日に設定したり、情報端末より家族や友人との対話を大切にするなど、モラルルールを決めてチャレンジしているところもあります。増田中学校では昨年の夏休み、目標を自分で設定して3日間のアウトメディアチャレンジを2回頑張りました。また10月には小中合同で取り組み、難易度をつけた同じ目標にチャレンジしています。
様々な取り組みがされてるんですね。ではここで去年の夏休みアウトメディアチャレンジをした生徒さんにインタビューしてみましょう。増田中学校3年生の松原光さんです。補対委員長ということで選ばれたそうですよ。松原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
去年の夏休みアウトメディアにどのように取り組みましたか？まずは工夫した点を教えてください。
僕は例年宿題が夏休み後半になるにつれて溜まりやすくなるため、終わりの方に2回続けてチャレンジしました。9時以降は電子メディアを使わないに設定しました。
難しかった点を教えてください。
1週間近く電子メディアに触れないでいることはかなり辛かったです。
普段使っているとそうですよね。気になる結果はどうでしたか？
宿題に追われていたいつもの夏休みとは違い、余裕を持って宿題を終わらせることができました。
頑張りましたね。その後の生活に何か変化などはありましたか？
睡眠時間が2時間から3時間ほど増えたことで勉強にも力が入ったし、暑い中の部活動も集中してできました。いいプレーができるようになって自信もついてきました。
ちなみに部活動は何に入ってるんですか？
野球部に入っています。22日から26日の中間テスト前日までの4日間、今年も小学校と合同で同じ目標のアウトメディアチャレンジを実施しました。難易度星3つの水曜日はちょっときつかったですが、なんとかクリアしました。
ここまで増田中学校3年生補対委員長の松原光さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
再び養護教諭の高橋純子先生にお話を伺います。アウトメディアチャレンジを通して子どもたちに学んでほしいことをお聞かせください。
はい、昨年の秋、中学校3年生が増田小学校に出向いて6年生へ、つまり今中学校1年生ですが、中学校生活は思っている以上に勉強と部活の両立が難しいこと、寝不足ではイライラしたり集中力がなくなり大きな怪我をしたりトラブルの原因になったり、また成長期の自分たちにとっては睡眠時間を確保することが大切であること、そのために電子メディアをコントロールする力をつけていこうと話してもらいました。先輩たちからの話を聞き、新入生も中学校生活に向けて少しずつ使用時間を減らし生活リズムを整え始めたところでしたが、コロナウイルス感染症対策のために入学早々休校になってしまいました。自粛生活で電子メディア使用時間がさらに増えてしまったという生徒もいるようです。ゲーム依存症という病気もあります。依存症にならないように笑顔で学校生活を送れるように気をつけてほしいと思います。アウトメディアチャレンジを実施すると家庭からもいろいろな声をいただきます。親自身もスマホを離せない状態に気づかされたとか、初めはルールを決めていたのにだんだん守られなくなって注意すると機嫌が悪くなるなど、保護者の皆さんの悩んでいる様子が伺えます。この夏休みはスポーツ大会やイベントなどがいつもの夏のようには開催されないようです。家族旅行の予定もまだない。そんな夏休みは家に閉じこもってまたまた電子メディア使用時間が増えるのではないかと心配しています。ぜひとも家族全員で電子メディアの使い方について話し合い、ルールを決めて健康に過ごせるようにしてほしいと思います。
家族ぐるみで頑張ってほしいと思います。横手 BOE チャンネル、ここまではアウトメディアチャレンジについてお送りしました。お話を伺ったのは横手市立増田中学校養護教諭の高橋純子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第3期の講座振り替え予定日は7月27日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。